詩編119編の御言葉に耳を傾けておりますけれども、前回は若い人、子どもたちが自分の道を清く保つために御言葉が必要なんだということを共に覚え合いました。そしてそのためには私たちが御言葉を蓄えることが大事だということを前回共に覚え合うことができました。その後の1週間、皆さんの信仰の歩みはいかがだったでしょうか。1週間振り返って、この御言葉が与えられましたということがあったでしょうか。続けて私たち御言葉と共に歩む日々を続けてまいりたいと思います。皆さんの中にはもしかすると聖書を開いたり聖書を読んだりすることにやや億劫さを感じている方がいらっしゃるかもしれません。その方にはぜひ16世紀宗教改革期のヨーロッパのクリスチャンたちの姿を紹介したいと思います。宗教改革者のマルチン・ルターは聖書をドイツ語に翻訳をいたしました。当時の教会にあって、それは大変大きな問題になりました。どうしてかと言いますと、当時のカトリック教会にとってはラテン語こそは神の言葉だったからであります。ドイツ語のような一般庶民の言葉に聖書を翻訳するということは当時は許されていませんでした。よって当時の人々は、一般の人々は教会の司祭の解き明かす言葉によってのみ聖書、神の言葉を聞くことができましたけれども、自分で聖書を開いて読むということはありませんでした。ところがルターが聖書をドイツ語に訳してくれた結果、ドイツの人々は自分の聖書、自分の言葉で神の言葉を読むことができた、自分の知っている言葉で神の声が聞こえてきた。それは当時の人々にとって大変大きな喜びだったということなんですね。当時のカトリック教会はルターに惑わされないようにと警告を発したようでしたけれども、あまり効果がなかったようです。どうしてかというと、人々は直接神の言葉を聞くことができたから。今日私たち日本語で聖書が読めるというのは本当に感謝なことではないかなと思いますね。自分の知っている言葉で神の声が聞こえてくるということは、私たちにとって本当に嬉しいことではないでしょうか。意外と私たち幸せなのに、その幸せに気づいてないってことが結構あるかなと思いますね。本当に素晴らしい恵みが与えられているのに、その恵みがまだ十分に味わい尽くせていないということもあるかなと思いますが、私たち日本語で聖書が読める、自分の言葉で聖書が読めるということを本当に感謝するものでありたいと思います。とは言いましても、でもやっぱり聖書って難しいなという、そういう思いを抱く方があるかなと思います。それには理由があります。その理由が今日の聖書の箇所の中に示されているように思います。18節の御言葉に注目をしたいと思います。18節、私の目を開いてください、私が目を止めるようにしてください、あなたの御教えのうちにある苦しいことに。これはこの詩編の著者が祈っている祈りの言葉ですけれども、私の目を開いてください、私が目を止めるようにしてくださいと、ここで彼は祈っていることがわかります。この詩編の著者は御言葉を喜びとしていた人ですね。御言葉にいつも親しんで、本当に御言葉により頼んでいた人です。その彼が私の目を開いてくださいと祈りました。自分の目がよく見えていないという、そういう認識を彼が持っているということがわかります。そして主なる神様が自分の目を開いてくださらない限り、御教えのうちにある苦しいことは見えてこないという、そういう理解を持っているということがわかるのではないでしょうか。おそらく神の御教えの大まかな部分は見えていたんだと思います。御言葉が語っているところのその知識、その内容に関して、その多くを彼は理解していたのだと思います。 しかしその内にある苦しいこと、そこで語られている神様の最も大切なメッセージ、最も素晴らしい部分が見えてこないという、そういう意識を彼は持っていた。だから彼はここで神様に向かって、私の目を開いてくださいと祈っているということがわかるんですね。あなたが伝えようとしている最も大事な部分、その御言葉の中に示されている最も素晴らしい部分がはっきり見えるように、どうぞ私の目を開いてください、私が目を留めるようにしてください、そのように祈っている、そのような祈りであることを心に留めたいと思います。私たちも同じ心境になることあるんじゃないかなと思うんですね。聖書に示されてあるある程度のことは分かるんですね。お話としてはよく分かるんです。でもそれでも分かるけど心に響いてこないっていうことがあるように思うんですよね。頭では納得しているのに心ではまだ満たされていないっていうこともあるんじゃないでしょうか。私たちも皆同じです。もし神様が私たちの目を開いてくださらなければ、私たちも御教えの内にある苦しいことは見えてこない、私たちの霊の目が閉ざされているということです。そして同時に聖書の言葉の奥義は隠されているということを聖書、新約聖書の中でも教えられていますよね。ですからその御言葉の中にある御教えのうちにある苦しいことが本当によくわかるためには祈りが必要です。聖霊の導きが必要です。そのようにして私たちは初めて聖霊の導きの中で、そこに示されている聖書の言葉の奥義を教えていただけるということをぜひ心に留めるものでありたい。そして何よりも私たちには謙虚さが必要だということを覚えたいと思います。私たちは時々御言葉を自分勝手に解釈してしまいたくなる誘惑があるんではないかなと思うんですよね。第2ペテロの1章20節にて、聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさいと教えられていますけれども、神様の御声に謙虚に耳を傾けるということではなくて、自分がどう感じるか、自分がどう解釈するか、神様が中心ではなくて自分が中心になって聖書を読んでしまうという、そういう誘惑に駆られてしまうことがあるんじゃないかなと思うんですよね。この詩編の119編読んでいて気づかされる一つのことがある。それはこの著者は本当に謙遜な人だってことなんですね。今日の聖書の箇所の中にも出てきますが、17節で彼は自分のことをあなたのしもべと呼んでいますね。また23節でも自分のことをこのしもべって呼んでおります。自分が神様のしもべであり、神様は自分の主人であるということをよくわきまえているということがわかる。しもべにとって大事なことって何でしょうか。それは謙虚な気持ちで主人の言葉を聞くことだと思いますよね。主人の指示にもうすぐに行動できるように、よく心を整えて、よく準備をして、そして主人の声に今か今かと聞くという、そういう姿勢、心の姿勢が私たちにも求められているのではないでしょうか。私たちが聖書を開くときに、御言葉と向き合うときに、まさにそういう心が求められているのではないでしょうか。ぜひ私たちにも私の目を開いてくださいと祈る、そのような祈りを与えてほしいものだと思います。そして祈りと聖霊の導きの中で、私たちも聖書のうちにある苦しいことに御言葉によって導いていただきたい、そのような体験へと私たち導いていただきたい、そのように祈りながら私たちは聖書を読むものでありたいと思います。さてこの詩編の119編の著者は、読んでいるともうすぐ分かります、御言葉が本当に大事なんですよね。御言葉を渇望しています。しかも御言葉の表面的なことではない、大枠ではない、御言葉の内にある苦しいものを求めている、本当に強く強く求めている。どうしてこんなに 強く深くこの人は御言葉を求めているんだろうかって、そういうふうにこう感じさせられる姿勢だなと思うんですよね。でその理由が次に出てくることではないかなと思います。19節をお読みいたします。私は地では旅人です、あなたの仰せを私に隠さないでください。このように彼は告白しています。彼は自分のことをこの地では旅人であると、そのように自覚していたということが分かります。で旅人というのは帰流者という、そういう意味の言葉ですけど、つまり、自分の土地を持っていないんですね。自分の土地を持っていない、つまり自分の立場が定まっていない人のことですね。非常にこう不安定な人です。自分の足元に頼れるものが何もない。ですからこの人はあなたの仰せを私に隠さないでくださいと祈っています。旅人である彼を足元から支えてくれているのが神様の仰せ、御言葉だったからであります。彼が御言葉を本当に求めていたのは、まさに彼が旅人であるという自覚を持っていたからであったということを心に留めたいと思います。で彼は私は地では旅人ですという極めて限定的な言い方をしているということに気づかされます。地では旅人ってどういう意味でしょうか。それはつまり天ではそうではないって意味なんですよね。この地上での歩みが続く限りこの人は旅人なんです。地では旅人なんです。しかしその状態がいつまでも続くわけではない。やがてこの人は天に移されるんです。そしてその時にはもはや旅人ではありません。新約聖書の中でパウロは私たちの国籍は天にありますってそのように教えました。今の私たちの人生は仮の宿です。しかしいずれ私たちは私たちの国籍である天に移される、そういうことをパウロは私たちに教えている。そしてイエス様もヨハネの福音書の14章で弟子たちに教えられました。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。そのようにイエス様は弟子たちに教えられました。先にイエス様は天に帰られたわけですけれども、その先に天に帰られたイエス様は私たちのために住まいを用意して待っておられると約束してくださった。つまり私たちは天においては住まいがもう保証されていますね。もう天においては天の住民です。そこではもう旅人ではないんですね。詩編119編の著者が私は地では旅人ですと語るとき、その言葉の中には地では旅人であるけれどその状態が永遠に続くわけではないということ、やがて天では天の住民にされるという希望がもうそこに意識されていたということを、含まれていたということを私たち心に留めたいと思います。私たちはそのような希望が与えられている。天においてはもう希望が与えられていることに感謝しながら、でも私たち思います、それでも地上の旅人としての歩みは決して生易しいものではないということ、そういうことも意識させられることではないでしょうか。そのことが20節21節22節を読むと感じさせられることだなと思います。20、21、22と読んでいきたいと思います。いつの時もあなたの裁きを慕い求めて私の魂は押しつぶされるほどです。あなたはあなたの仰せから迷い出る高ぶる者、呪われるべき者をお咎めになります。私からそしりと詐欺罪を取り去ってください。私はあなたの諭しを守っているからです。このように詩編の著者は続けて語っています。 ここにですね、この詩編の著者がこの時に経験していた苦しみの一端が示されているのを感じさせられるんではないかなと思います。地では旅人として歩む時に、そこで経験しなければいけない困難、苦しみの一端がそこに示されているように思う。具体的にどういう状況がそこにあったのか私たち分かりませんけれども、しかし神の仰せから迷い出る高ぶる者、呪われるべき者たちから彼がそしられたり蔑まれたりしているということがわかる。それゆえに彼は神様に正しい裁きをしたい求めていますね。本当に不正が行われています。この世では本当に理不尽なことがたくさんある。その中にあって神様に正しい裁きを求めている彼の姿、そして私からそしりと蔑みを取り去ってくださいと切に祈っている、そのような信仰者の姿がここに示されていることがわかります。私たちも信仰を持ってこの地上で歩んでいくときに、いろんな経験をすると思います。誤解されることもあるし、バカにされることもあるし、偏見の目で見られてしまうこともあるし、この詩編の著者のようにそしられたり蔑まれたりすることもある、迫害されたりすることもある。この地上での旅人としての歩みはそんなに優雅なものではない、生優しいものではないということを私たちは経験で教えられていくんではないだろうか。そんな時私たちはどう対処するでしょうか。いろんな起こってくる出来事に対して私たちは感情に任せて言い返したり弁明したり戦ったりするってことがあるかもしれない。そういうことももしかしたら必要なのかもしれないけれども、しかしこの詩編の著者はここでどのような対処をしているでしょうか。そのことにも私たち注目したいと思うんですよね。23節をお読みいたします。たとえ君主たちが座して私に敵対して語り合っても、このしもべはあなたの掟に思いを潜めます、とこのように語っています。たとえ君主たちが座して私に敵対したとしても、このしもべはあなたの掟に思いを潜めます、とこのように彼は告白をしています。自分がもしかすると権力者の前に引き出されてしまうかもしれない、告発されてしまうかもしれない、そんな危険を意識しながら、しかし仮にそうなったとしても、そのような苦境の中に置かれたとしても、私はあなたの掟、つまり神の言葉に思いを潜めると、このように彼は告白している。この人がいかに御言葉により頼んでいる人か、いかにこの人が御言葉を慕い求めている人であるか、そして御言葉に信頼している人であるかというのがよく感じられる言葉ではないだろうかと思うんですよね。私たちもこの世で歩んでいくとき、信仰者として歩んでいくときに、いろんな出来事の中に巻き込まれますよね。いろんな経験をします。その時に私たちどんな対応をしているでしょうか。私たちもこの詩編の著者のように、神の言葉に思いを潜めるものでありたいと思います。自分の感情や思いに、複雑な思いにとらわれやすい、まさにそのような時に、そこに神様の言葉がありますように、そこで語られている主の言葉に耳を傾けることができますように、そしてその御言葉に信頼することができますように、まさにその時に御言葉に思いを潜めるという、そういう体験が与えられるように、そのようにして私たちの信仰が養われていくならば、それは本当に私たちにとって感謝なことではないだろうかと思うんですね。ぜひそのようにして私たちもあなたの掟に思いを潜めるという、そういう経験を通して信仰を養っていくものでありたいと思います。さて、私たちがこの地上で旅人として歩んでいくとき、そしてそこで与えられる神の言葉に思いを潜めながら、御言葉に信頼しながら歩んでいくときに、そこで与えられるのはどんな体験なんでしょうか。そのことを最後に確認をして終わりにしたいと思います。24節の言葉に注目をしたいと思います。24節を読みいたします。あなたの悟しこそ私の喜び、私の助言者です。 彼はあなたの聡しこそ私の喜びですってそのように告白しました。彼の旅人としての歩みは本当に苦しかった。いろいろな試練がありました。いろんな経験する中で、でもその中で彼は御言葉に思いを潜めて、そこで主の語られる声を聞きました。そしてその御言葉に信頼しました。その経験が彼にとっては喜びだったっていうことなんですよね。そうじゃないでしょうか。私たちも本当にそのようないろんな経験をする中で、そこに主が語ってくださっている声を聞くことができたら、主が語ってくださることが分かったら、それは私たちにとって本当に嬉しいことではないかなと思いますね。そしてそれがさらに喜びなのはどうしてなのか、それはここで彼は私の助言者ですって語っています。あなたの悟しこそ私の喜び、私の助言者ですって、御言葉が彼に必要な助言を与えてくれているということ、全能者なる神様が彼に御言葉を通して必要な助言を与えてくださっていること、今この状況の中で自分は何をしたらいいのか、何を語ったらいいのか、どの方向に向かって歩んでいったらいいのか、彼が本当に心の深いところで求めているその助言がまさに神様から与えられるというその経験、それはどんなに彼にとって嬉しいことだったでしょうか。この助言と訳されている言葉は忠告とも訳される言葉ですけれども、私たちの人生に必要なのもこの助言であり、この忠告ではないだろうかと思います。人から与えられる助言や忠告もありがたいなと思いますね。でも時々私たち人の助言や忠告を聞きすぎてしまって、かえって混乱してしまうこともあるかなと思いますね。かえって戸惑ってしまうこともあるかなと思います。もちろんみんな善意で私たちにアドバイスを与えてくださっているわけですけれども、でも時々的が外れていたりですね、そういうことがあるかなと思います。やっぱり人間は完全ではないんですよね。やっぱり人間は限界があります。しかし神様のくださる助言はどうでしょうか。そういうことないですね。どうしてですか。神様は天地万物の作り主、私たち一人一人を作られた創造主なる神様、私たちのすべてをご存知です。私たちの体の中に何があるのか、私たちの人生に何が必要なのか、私たちがどの方向を歩むべきなのか、みんな主はご存知なんですよね。そしてしかもこの方は私たちのことを本当に愛してくださっています。私たちの最善を願っています。私たちの人生が祝福され幸せになることを主は願っておられる。そして神にとって不可能なことは何一つないと聖書で教えられている。その方が私たちの歩みに伴っておられる、私たちを導いてくださっている、そしてその方から助言が与えられるとするならば、それは私たちにとってなんと嬉しいことではないでしょうか。なんと幸いなことではないでしょうか。私たちに求められているのは本当にその助言を私たちは聞いているのかということ、そのことが私たちに問われているんじゃないかなと思うんですよね。私たちの神様は私たちにとっての本当に助言者でしょうか。助言者として私たちの中で意識されているでしょうか。私たちは本当に神様の助言を待ち望んでいるでしょうか。もしかすると神様の助言をよく聞かないうちに自分で勝手に判断し、自分で勝手に動き出しているということはないでしょうか。私たち時々判断が早すぎる時があるんじゃないかなと思うんですよね。もう少しそこでじっくりとどまって、そこで御言葉に思いを潜め、主が語ってくださることを味わいながら、何が今主自分に神様が願っておられることなのか、よく考えわきまえてから判断すればいいのに、そういうことを十分にしないうちに自分の感覚、自分の経験、自分の常識、そういうもので勝手に判断して動き出してしまうということが結構あるんじゃないだろうかというふうに思うんですね。せっかく主がそばにいて私たちに助言の御言葉を語ってくださっているのにもかかわらず、それをあまり聞こうとしないで、むしろ自分の感覚で判断してしまう、そういうことが多々あるんではないでしょうか。 私たちはこの世から召し出されて、贖われて、神様のものとされて、そして旅人としての歩みが始まっているにもかかわらず、私たちは知らず知らずのうちにこの世にしっかり根を張って、この世の住民になってしまっているということがあるんではないでしょうか。神様の御言葉に聞き従う、神様の言葉によって生かされるという生き方ではなくて、この世の価値観、この世の常識、この世の流れに従ってしっかりこの世に根を張って歩んでしまっていることの多い私たちではないでしょうか。私たちはこの詩編の著者が告白している、私は地では旅人ですというこの告白を私たち自身の告白にしていきたい。旅人の特徴は神の言葉によって生かされるということです。神の言葉に本当に信頼して歩んでいくということです。この方がくださる助言を求めながら生きていくということです。そのようにして私たちも旅人として歩んでいこうではありませんか。この地では旅人です。天においてはもう住まいが与えられています。その恵み、その希望に生かされながら、私たちはこの地上において旅人として信仰を持って歩んでいくものでありたいと思います。もっともっと御言葉に思いを潜めようではありませんか。私たちの日々の歩みの中で、具体的な状況の中で主が語ってくださっている助言を私たちもっと聞こうではありませんか。信頼しようではありませんか。そのようにしてこの1週間も本当に御言葉とともに歩むものでありたいと思います。主の語ってくださるその言葉に信頼しながら、旅人としての歩みを続けていくものとなろうではありませんか。お祈りをしたいと思います。愛する神様、皆を賛美します。あなたがいつも私たちに伴ってくださって、助言を与えてくださる方であることを感謝します。それにもかかわらず、あなたの助言に耳を傾ける、向けることの乏しい私たちを許しください。自分の思いの中で勝手に判断してしまう私たちをお許しください。どうか私たちを高ぶりの罪から守り、減り下って助言者なるあなたの御声に耳を傾けることができるように、そして信仰を持って天の御国へ私たちが導かれるまで、本当に旅人としての歩みをこの世において続けていくことができるように、どうか今日も明日も励ましてくださるようにお願いいたします。御言葉を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。